塩パイ2日目の朝、ディボーションを担当させてもらいます。皆さんはこの朝、今朝どんな時間を過ごされたでしょうか。まあ、塩パイということでいつもとは違う、まあ、朝を過ごされた人もいるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、外に行って散歩された方もいたり、まあ、ゆっくりとした朝過ごしたんじゃないかなというふうに思います。皆さんにとって理想の朝、最高の朝はどのような朝でしょうか。どのように過ごす朝を思いますでしょうか。僕がまあいろいろと思うときに最高の朝っていうのはですね、まあ山の頂上にいて、まあいつから山の頂上にいるのかは別として、まあ朝起きたときに山の頂上でですね、まあ朝日が昇ってくるのを眺めながら、ここで日が昇りきったその後に目線を下に向けると、そこには大きなこう湖があって、でその太陽の光がこの湖に反射でキラキラと輝いている、そんなところでですね、僕の大好きなチョコレートとホットミルクを食べる、そんな朝がですね、まあ、僕にとっては最高の朝かなというふうに思うんですね。しかし現実の朝、私たちの実際の生活の朝を考えたときに、やはり朝起きて、まあ、神様との時間を過ごしたその後からはまさにもう戦いですよね。何時までにあの時間に電車に乗らないといけないから、この時までにこれをしてあれを済ましてっていうような形で、本当に僕たちの現実の朝っていうのは忙しく動き回って、いろんなことに気を使って慌ただしくしている、まあ、そんな朝なんじゃないのかなというふうに思います。なので、まあ先ほどお話した最高の朝、理想の朝、その朝をまあ一言で表すならば、まあ、平安と言えるのかなというふうに思います。一方で現実の朝、本当に忙しく動き回っているその朝を、まあ、一言で言うならば、争いだったり戦いなんていうことができるのでは、言えるのではないでしょうか。今朝はこの朝について、聖書にはどのようなことが書いているのか一緒に見ていきたいなと思います。南ユダ王の王ですね、朝王について、今朝はですね、デボーションをシェアしたいなと思います。第二歴代史の14章をお開きください。第二歴代史の14章、一言お祈りして始めます。お祈りします。愛する天の神様、今日このようにして修行会の2日目を迎えられたことを感謝いたします。神様、今日このようにして共にあなたに目を向けて、あなたに賛美をし、またあなたの御言葉をこれから見れるこの恵みを感謝いたします。主よ、どうぞあなたの言葉をこの朝受け取ることができますように、あなたの心を受け取ることができますように助けていてください。イエス様のお名前によってお願いします。この第二歴代史14章、まず、1節から15節まで、読みたいなと思います。第二歴代史の14章1節、アビアは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をユダの町々に葬った。彼の子アサが代わって王となった。彼の時代にはこの地は10年の間平安を保った。朝は彼の神、主が良いと見られること、御目にかなうことを行い、異教の祭壇と高きところを取り除き、柱を砕き、アシラ像を打ち壊した。それからユダに命じて彼らの父祖の神、主を求めさせ、その律法と命令を行わせた。さらに彼はユダのすべての町々から高きところと高の台を取り除いた。こうして王国は彼の前に平安を保った。彼はユダに防備の町々を築いた。当時数年の間、その地は平安を保ち、主が彼に安息を与えられたので、彼に戦いを挑む者はなかったからである。彼はユダに向かってこう言った。さあ、これらの町々を建てようではないか。そしてその周りに城壁と櫓と門と関抜きを設けよう。この地はなおも私たちの前にある。私たちが私たちの神、主を求めたからである。私たちが求めたところ、神は周囲の者から守って私たちに安息をくださった。こうして彼らは建設し繁栄した。朝にはユダの王たちと槍を帯びる軍勢が30万、ビニャミンの盾を持ち、弓を引く者が 28万あって、これら全てが融資であった。時が経って主人ゼラフが100万の軍勢と300台の戦車を率いて彼らに向かって出陣し、マレシャにまで寄せてきた。そこで朝は彼に対抗して出陣し、マレシャにあるセファテの谷で戦いの備えをした。朝はその神主に求めて叫び求めていった。主よ、力の強いものを助けるのも力のないものを助けるのもあなたにあっては変わりありません。私たちの神主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、主の皆によってこの軍勢に当たります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものにあなたに並ぶようなことはできないようにしてください。主は朝の前とユダの前にクシュ人を打ち破られたので、クシュ人は逃げ去った。朝呼び彼と共にいた民は彼らをゲラルまで追い詰めた。クシュ人は頼る生きている者はいなかった。主の前、その宿営の前に打ち砕かれたからである。そこで彼らは非常に多くの分取り物を持ち帰った。さらに彼らはゲラル周辺のすべての町々を攻め打った。主の恐れが彼らに臨んだからである。そこで彼らはすべての町々をかすめ奪った。その中には多くの獲物があったからである。また彼らは家畜の天幕も打ち、多くの羊とラクダを奪い去ってエルサレムに帰った。この14章を見ていく前に、前の13章を見ていただくとですね、このイスラエルにはずっと絶え間なく、戦いがあった、そんなことがわかりますが、この14章ではそんな絶え間なく争いが続いてた、そのイスラエルに主が与えてくださった、10年間についてがこの14章の前半になっていきます。で、前の章13章を見ていただくと、13章の2節の最後の行ですね、アビアとヤロブアムとの間に争いがあったと書かれています。そしてそんで17節見ていただくと、50万もの死者が出た、大きな争いがそこにあったことがわかります。そのような戦いの時代にあって、なぜ10年間も平和な時代が与えられたのでしょうか。14章の6節の2行目を見てください。主が彼に安息を与えられたので、彼に戦いを挑むものはなかったと書かれています。そして7節の最後のところも見ていただくと、神は周囲のものから守って私たちに安息を与えてくださったと書かれています。主が彼らを周囲の敵から守り、そして主が彼らに平安を与えられていました。主がおられるところに自分もいる、これが今日見ていきたい朝王の姿であって、また同時に私たちの姿です。前半のこの、1節から7節、ここでは主がユダを守っている時に朝王も同じく守りを固めていました。そして後半8節から15節、主が戦いに進まれるときに朝はも同じく戦いに進んでいきました。14章の6節、彼はユダに防備の町々を築いた。そして7節で城壁と櫓と門と貫抜きを設けようと言われています。主が安息を与えてくださったからといって、安心してパーティーを開いてそこで酒に酔って大騒ぎをするような王ではありませんでした。主を求めて主が何をされているのかを知っている王でありました。朝王はその9節からこの今度大軍が、攻めてくる、そんな時にも、果敢に戦いに挑んでいる王でもあります。8節を見るとユダの軍勢は58万に対して、クシュ人の方は100万という軍勢が押してきたとしても戦いに行ってるんですよね。私たちの目から見ると状況はどう見ても戦うよりも話し合いで穏便に済ませた方が、ことを済ませた方が良さそうにも思います。また朝は主に対して、このせっかく続いた10年の平和な時代、この時代にしがみついて神様に対してまだ安息の時代が欲しいですと願うこともできたと思います。しかし朝はこの10年続いた平和の時代を惜しむことなく、主がもし前に進まれるのであれば、主が戦いに行かれるのであれば、自分も戦いに出ていく、そのような王でありました。 ヨハネの12章26節を開いてください。ヨハネ12章26節、私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕えるものもいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。アサオは主がおられるところに彼もまたいるようです。私たちにはさまざまな主張やまた肉の要求があります。それを神にぶつけて、あれがしたい、これがしたい、ああなりたい、こうなりたいと主に要求し、時には主に命令してはいないでしょうか。でも大切なことは、自分が何をしたい、ああしたい、こうしたいよりも、主がそこにおられて、主がそれをなさりたいと願っておられるかではないでしょうか。ピリピの4章6節を開いてください。ピリピ4章の6節と7節、ピリピ4章6節7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストにあって守ってくれます。今私たちが握りしめている願いだったり思いだったり計画を主に手放してみる必要があるんじゃないかなと思います。まあ、僕自身、社会人になって今3年目を迎えてますけども、そんな中、まあ、様々な、葛藤がありました。毎日同じ場所に行って同じような作業をして、あっという間に一日が終わってしまう毎日を思うときに、ふと気づくと、果たして今日何かこの神様のために自分は何かしたのかなと、お金を稼ぐために会社のために一生懸命してるけども、果たして神様のためにはどうだったのかななんて思う葛藤、そんなことを葛藤する日々も、ありました。でも大切なことは、主がその生活を、その毎日をどう思われているかです。主が今の毎日を、この生活を良しとしてくださっているのであれば、僕自身もこの毎日を良しとして受け取るべきです。私たちの肉が戦いを挑んできても、主が良しとしてくださるときに、私も良しとするときに平安を受けるのです。イエスがゲスマネの園で祈られた、私の願いではなく、あなたの御心が、あなたの願いがなりますようにと祈られました。主に私たちの思いや願いを委ねるときに、人のすべての考えに勝る神と一つ、主と一緒という平安に導かれていきます。自分の願いが叶うために必死になって、いろいろと思い巡らすことに忙しくなるのではなく、主ご自身と一つ心になることを求めていきたいです。ルカ10章のところで、マルタの家に、イエスが訪れるときに、いろいろなことを思い巡らして心配して気を使っていたマルタに対して、イエスは何と言われたでしょうか。イエスは頭がパンパンになっているマルタに対して、二度マルタ、マルタと声をかけられています。もしかしたら二度呼ばれなければ気づかないほどにマルタは忙しく動き回ってたのかもしれません。そんなマルタに対してイエスは、どうしても必要なことはわずかです、いや一つですと言われました。時に私たちは自分の頭の中でいろいろなことを考えて悩んで分からなくなる時もあります。主の思いを受け取ることを忘れて、いろいろなことを気にして、どうしようこうしようと忙しく思い悩んでしまいますけども、大切なことは一つです。主の思いを知って、主がおられるところに自分もいるということです。この今朝見ている14章、そして15章にも朝の話が出てきますけども、ここで、朝王が主を求めた、この方を主体求めたという言葉が実に8回も出てきています。私たちも今日握りしめている思いを主に手放して、主の思いと一つとなっているときに、主が与えてくださる完璧な平安の中で、そして主の 道からの中で主に仕えたく思います。最後に第二歴代史戻っていただいて16章の19節を読んで、終わりにします。第二歴代史の16章19節
9章19は何、
あ、ごめんなさい、16章の9節、主はその恩命を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。主が求めておられるのは能力だったり力とかではなく、主ご自身と全く一つになっているその心です。主に何かを求めるのではなく、今日主ご自身を求め、全く一つとされた平安の中で主の技を受け取り、またこの主を表すものでありたいなと思います。一言お願いします。天の神様、今日の朝の時間を感謝いたします。それに私たちはいろんなことを思い巡らし慌ただしくしますけども、神様どうぞ、あなたがどのように思われているのか、あなたが何をされたいのか、あなたがいるところに私たちも今日いることができますように、そしてあなたと一つという平安の中で主の技を受け取り、大胆にあなたを表していくことができますように、助けていてください。この朝を感謝いたします。イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。